大輔が天才を生む第783回をお届けいたします。今回のテーマは子どものせいにしないです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。当然ですね、親だったら子どもに対してこうあってほしいとかっていう願いがあって当然だと思うんですね。それはそれで当然だと思うんです。で、この願いの中にはいろいろあって、例えばその自主的にね、何でも親にこうとにかく言われないで、あるいは親が先生から言われたら勉強するんじゃなくて、どんどん自主的にこう勉強できるようになってほしいとかっていうのがあるんですね。で、それはそれで最もなんですけど、よくそこにね、キーワードとしてやる気っていうのが出てくるんですよ。で、やる気を出してね、どんどん自分でやってほしいっていうことなんですけど、このやる気っていうのは実はすごく誤解を招くんですね。で、もちろんやる気っていうのは完全に否定するわけじゃないんだけど、やる気の前提っていうのがあるんですよ、実は。でね、その、要はね、習慣化っていうことですね。習慣化ができて、で、自然にその、やっていくと、その、例えば数学なら数学が好きになって、あるいは数学が面白くなって、どんどん自分でやっていくっていうことがあり得るんですね。ですから、最初はまず習慣化っていうことなんですよ。で、習慣化ってどういうことかって言ったら、時間が来たら食事をするとか、何時になったらば寝るとかね、それと全く同じで、勉強を習慣化するっていうことですね。がまず大前提にあるんですよ。それをある程度の年月を繰り返すと。で、要はですね、その習慣化って実は、確かに大変なことであって、ある種の人生そのものっていうのが習慣でできていると言ってもいいでしょ。だから、良い人生を送ろうと思えば、良い習慣を身につけるっていうことになっていくわけですよね。だから当然その勉強の習慣っていうのも早い時期に身につければ身につけるほどいい結果が出てくるっていうことですよね。ですからね、小学校の低学年でまず取り組むべきことっていうのは勉強内容云々以前に習慣化っていうことですよね。とにかく決まった時間になったら決まって勉強するっていうこと、机に向かって勉強するっていうことですね。鉛筆を持ってノートに向かって、あるいは教科書を開いて、あるいは参考書を開いて、問題書を開いて、とにかく勉強するっていうことが大事なわけですよ。で、それが、まず取り組むべきことですよね。ですから、それは、年齢が低ければ低いほど取り組みやすいですよね。例えば、お箸一つ持つんでもね、そのお箸の持ち方を教えるんでも、やはり成人になってもしちゃんと持てない人がいたら、それを習得するのはすごく大変なことは事実ですよね。もちろん可能ですよ。可能ですが大変ですよね。ただそれは、皆さんがその、やはりお箸を持つってご飯を食べるっていうのができるのは、かなり早い時期に、小さい時期にそれを身につけたからですよね。で、逆にその小さい時期に身につけられなかった人っていうのはかなり変な箸の持ち方をして食べたりしますよね。で、ですからやはりの、そういう意味での早期教育っていうんですかね、早期教育の、っていうことが何か、何を主眼にするかって、まず習慣化っていうものを主眼にしなきゃいけないってことですよね。で、ですので、もし、例えば中学や高校になって学習の習慣化ができてないって言ったら、それはもうよっぽどこの人生をかけて取り組まなきゃいけない課題だっていうことが大前提としてあるわけですよ。でね、それをね、例えばその、子供をね、まず習慣化できてない子供に対して、お前はもう中学生なんだから自主的にやんなくちゃいけないとかですね、あるいはそのやる気を出してなんでやれないんだとかですね、ことを言ってもしょうがないんですね。なぜならですね、習慣化とするってことの問題意識がまず薄かったっていうことと、それからやはりその勉強を習慣化するってこと自体に、やはり優先順位が低いわけですよね。で、その優先順位をつけるって誰かって言ったらもう親以外いないわけですよ。その家族ですね。家族の文化と言ってもいいかもしれませんが、その親以外いないわけですよ。で、ね、例えばその優先順位が低いってことは結果としてどういうことを生み出すかっていうと、多分子供たちが勉強以外に使っている時間っていうのは何が多いかっていうと、まずはもう部活ですよね。それから、もう一つは習い事もありますし、あとはスマホですよね。スマホでゲームを延々とやってるとかですね。LINE をやってるとかっていうことだと思うんです。あるいはその動画を見てるとかね。とにかくネット依存って言ってもいいような状態ですよね。ゲーム依存とかね。そういうふうにしていて、もちろんそれはね、その子供がお酒を飲むっていうのがみんな禁止されてるでしょ。それと同様で、子供の脳の成長期、脳が爆発的に成長するときに、果たしてそういうことをさせたらいいのかってことをやはり考えなくちゃいけないんですよ。そういうことから大きくして、そしてその要は習慣化を阻害する。つまり他のことをやってるわけですから、勉強できるわけな、当たり前のことですよね。だから他のことをいろいろ、親としては容認してするということです。つまり容認すること自体がもう結局習慣化っていうものを逆に否定してるわけですよ。 で、それは誰がやってるか、まず子供じゃなくて親ですよね。お前はなんでできないんだとか、なんでやらないんだって言ったって、それは他のものをやるものを全部容認してるわけだから、当然それをやるようになるわけですよ。だからやっぱりそれは親がね、決めなきゃいけませんよね。それ否定していかなきゃいけない。スマホを例えば買い与えるのでも全部親でしょ。それから、そのいろんな契約をするのも親ですし、まあ部活もそうですよね。部活だって随分費用かかりますでしょ。合宿の費用とか、あるいは遠征の費用とかね、いっぱいかかるわけですよね。そういうのを負担してるのは実は親ですよね。そういうものを一切負担しないっていう、そういう選択もあるわけですよ。つまりそれを選択するってことは、逆に言えば勉強するってことですよね。そこにこのなんか意識を向けていくっていうことだと思うんですよ。で、まあ、もう一つはお小遣いですよね。お小遣いが、まあ、潤沢にあるために、その、何でも自由にやってしまう、勝手にやってしまうということで、結局、まあ、勉強の習慣化っていうものを阻害していくってことです。すべて阻害要因っていうのは、実はその、親が与えているものなんですよね。そこは無自覚ではいけないわけですよ。やはり自分はこういういい習慣を作るっていうのが、いい人生を作るっていう、その原点だっていうことが分かれば、あるいは人生っていうのは、習慣のその集まりだよと、習慣の積み重ねだよということが分かっているなら、絶対にそれをさせないわけですよね。例えばその小学校1年生にお酒なんか飲ませないでしょ。正気の沙汰じゃないですよね。タバコも吸わせませんよね。まあ、全く同様のことなんですよね。で、実はその、まあ、今、スマホ依存とかね、ゲーム依存とかで苦しんでる方いっぱいいらっしゃいますよね。それと、例えば、まあ、あれです。例えばパチンコとかね、いろいろギャンブル依存とか、あるいはそのアルコール依存とか、全部その依存症っていうのは、脳が何が行われてるかっていう、全く同様のことなんで、その同様の条件付けが付けられてるわけで、それはもう、深刻に考えなくちゃいけないですよね。もう勉強以前の問題になってしまいます。つまり脳が破壊されてしまうからですよ。そういうことも含めて、やはり親っていうのはすごく責任があるし、それから決断を回避することはできないということなんですよね。その決断を回避して、子供の要求に従って、なんだかんださせてしまったら、それはもう後悔しかないと思います。脳が破壊されてしまうんですから。例えばそれはね、小学校1年生からずっと飲酒を、繰り返している人がどういう脳になってしまうか。ということで、もっと極端に言えば覚醒剤をね、一回しただけで脳が、20代の人がもし覚醒剤を服用したとすれば、その一回だけで70代の脳になってしまうと言われているんですよ。そのくらい強烈なわけですよね。でも実は脳のその構造としては全く同じなんですよね。だからこそ重大に考えなくちゃいけないし、親の責任というのはどんな風にしたって回避することはできないんですよね。だから、よくね、要はお前もう、やる気がないからダメだみたいなことあるよ。やる気なんで出せないんだとかって子供を散々責めますが、それは、実は、親がいろんな決断を回避した結果、そうなったっていうことも言えるわけですよね。じゃあなんで親はそれを、その重要な決断を回避したんでしょうか。まずだからその決断の重要性を知らないっていうことがありますよね。やっぱり大人でありながら、その影響の大きさを知らないっていうことがあると思うんですよ。で、それはもう許されないことですよね。だからちゃんとその勉強する必要がありますよね。で、さらにもう一つ言えばですね、あれ決断するのは怖いっていうことがあります。つまり責任は自分で負わなくちゃいけなくなってくるからね。つまり子供のせいにできないで、全部自分に責任を負わなくちゃいけませんね。ですので、あれのそこを回避するためにどうするかっていう手段として、まあ、いろんなことをさせるってことがあると思うんですね。つまりそのスマホであったり、それから、まあ、いろんな、まあ、部活でも何でもそうですよね。でも結局それ冷静に考えれば、全部その子供を勉強から遠ざけるってことになってしまいますね。そういう前提で、例えば部活もやり、何もやり、何もやり、そして勉強も絶対できるっていうようなことを、結局もし描いたとしたら、さらにその責任の回避のさらに上塗りになってくるわけですよね。ですから、それでまたそれができないと子供を責めるっていうですね、まあマイナスのスパイラルですよね。ですから、やはりきちんとですね、人間は、ある種、いつも申しますが、選択と集中で、すべてできるわけではないので、つまり万能感から自由にならなくちゃいけないですよね。やはり万能感というのは一つのキーワードで、万能感と酸素障害ですよね。それから自由になって、そしてその、やるべきことを、淡々とですね、着実にやっていくということをですね、そういう人生であってほしいなと、私は思います。何かこの話がご参考になればと思います。ありがとうございました。
第783回の今回は、子供のせいにしないというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。